先々週からヨセフの物語に入りました。そして先週まで遠いエジプトへ売り渡されてしまったヨセフがその後どうなったのか気にかかるところでありますが、今日の箇所ではヨセフの物語ではなくてユダの物語が記されています。しかも今日のところはちょっと飛ばしたいような、恥ずかしい不名誉な出来事が記されています。それでも聖書に今日の出来事が記されているのは意味があって記されているので、共に学びたいと思います。最初の一節と二節に、その頃ユダは兄弟たちと別れてアドラム人のヒラという人の近くに天幕を張った。ユダはそこでカナン人のシュワという人の娘を見初めて結婚し、彼女のところに入ったと書いてあります。ユダは兄弟たちと離れて移り住んだところである女性と結婚しました。そして家庭を築きます。またその妻との間にエル、オナン、シェラの3人の息子たちを設けました。やがてその子供たちが成長して、ユダは長男のエルにタマルという嫁を迎えました。ところがエルは主の意に反したので死んでしまいます。当時の社会では兄弟が亡くなった場合、その弟が兄嫁を自分の妻として迎えて兄の子孫を残すということが習慣としてなされていました。それでユダは次男のオナンに兄嫁のタマルを妻として与えます。しかしオナンは生まれる子供が自分のものとならないことに不満を持って、タマルとの間に子供を残さないようにするのです。そのことが罪とされてオナンもまた死んでしまいます。そうすると残された三男のセラがタマルを妻に娶ることになりますが、ユダは嫁のタマルにこう言いました。11節です。私の息子のセラが成人するまであなたは父上の家でやもめのまま暮らしていなさい。ここでユダがこのように言ったのは、セラもまた兄たちのように死んではいけないと思ったからです。そしてタマルを実家に返してしまいます。タマルはユダ家の未亡人という身分のままでしばらく放って置かれることになりました。本来ならばユダはタマルをセラの妻として迎えて舅としての責任を果たすべきでした。しかしその責任を果たさないでタマルを中途半端な状態に置いてしまいます。タマルは離縁されたわけでもないので、ペチの人に嫁ぐこともできませんでした。その後かなりの時間が経ってユダの妻が死にました。ユダは喪に服した後、友人と一緒に羊の毛を切るためにティムナに登っていきました。このことを人伝えに聞いたタマルはヤモメの着物を脱いでベルをかぶって変装してティムナへ行く途中のエナイムの入り口に座りました。彼女がこのようにしたのは、セラが成人したのに自分がその妻にしてもらえないと分かったからです。そこでタマルは自分の手で亡き夫の子を残すことを舅ユダによって実現しようと考えるのです。今の時代であれば理解に苦しむことですが、当時の社会では女性にとって子供を産むことが祝福とされていました。またタマルはユダ家の嫁としてその子孫を残すことが自分のなすべきことだと考えたのです。彼女はそのことを実行に移します。そして遊女の姿に変装して ユダの通る道で待ち伏せをしました。そこにユダが通りがかって彼女を見て顔を隠しているので勝負だと思い、さああなたのところに入らせてくれと言いました。ユダは女がベールをかぶっていたので自分の嫁だとは気づいてなかったのです。彼女はユダに、私のところにお入りになるのなら何をくださいますかと言うと、ユダは群れの中から子ヤギを一匹送り届けようと答えます。しかし彼女は、でもそれを送り届けてくださるまで保証の品をくださいと言い、どんな保証がいいのかとユダが言うと、あなたの紐のついた印象と持っていらっしゃるその知恵ですと答えます。つまり今で言えば印鑑と身分証明書となる彫り物付きの知恵を望んだわけです。そうしてユダはそれらのものをタマルに与えて彼女のところに入りました。こうしてタマルはユダの子を身ごもります。その後ユダはあの遊女に渡した保証のものを取り戻そうとして友人を遣わして彼女のことを探します。ところが彼女を見つけることができませんでした。友人から女が見つからなかったことを聞いたユダはこう言いました。23節です。ではあの品はあの女にそのままやっておこう。さもないと我々が物笑いの種になるから。ここでユダは自分のしたことが人々の物笑いの種になるような恥ずかしい不明なことだと分かっていたのです。それから3ヶ月ほど経ってユダのところに、あなたの嫁タマルは姦淫をし、しかも姦淫によって身ごもりました、このような知らせが届けられるのです。これを聞いてユダは激しく怒って、あの女を引きずり出して焼き殺してたまえと命じます。タマルはそれほど大きな罪を犯したのから裁かれて当然だと思ったのです。ところが引きずり出されようとした時、タマルは舅に誓いをやってこう言うのです。私はこの品々の持ち主によって見こもったのです。どうかこの紐のついた印象とこの知恵とがどなたのものかお調べください。タマルが引き散り出された時、彼女はユダのもとに彼からもらった紐のついた印象と知恵を送って、これらの持ち主によって私は見こもりましたと歌います。そしてその持ち主が誰かお調べくださいと言いました。この時ユダは26節で、私よりも彼女の方が正しい、私が彼女を息子のセラに与えなかったからだと告白しています。最初ユダは不思議なことをしたタマルのことを断罪しようとしました。ところが自分はそれ以上にひどい男だということに気づかされたのです。そして私よりも彼女の方が正しいと自分の犯した罪を認めて悔い改めます。この出来事はユダの人生にとって忘れられないような大きな失敗であったと思います。しかしこの恥ずかしい不名誉な失敗を通してユダは自分の罪を認めて悔い改め変えられていくのです。この後、その後ユダは創世記43章以後で再び登場します。その時にはユダはすっかり人が変わり、父ヤコブのことを思い、自分を犠牲にしても弟ベニャミンを助ける行動に出ました。また父ヤコブの祝福を受け継ぐのはヨセフではなくこのユダになります。ユダが神様の祝福を受け継いで 彼の子孫に受け継がれていくことになるのです。マタイによる福音書一章にあるイエス・キリストの啓示の中に、アブラムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟を、ユダはタマルによってペレツとセラを、ペレツはヘチロンを、ということに続いていくのですが、ユダはタマルによってペレツを設けました。そのペレツによってダビデ王が生まれ、後に救い主イエス・キリストが生まれてくるのです。ですから今日のユダとタマルの出来事は、私たちの救いと関わる出来事となります。ユダもタマルも神様に喜ばれないことを知ってしまいました。ところが神様は彼らを憐れみを持って許し、神の祝福を担っていくように導いてくださったのです。これは大きな恵みでした。この後共に歌う451番もその大きな恵みを語っています。この賛美歌を作詞した人は、18世紀にイギリスで生まれたジョン・ニュートンという方です。お母さんは敬虔なクリスチャンでした。けれどもジョンが7歳の時に亡くなります。ジョンのお父さんは船で商売をする商船の指揮官でしたので、お父さんに連れられて船乗りとなっていきます。けれどもその後、奴隷を商売とするそのような奴隷貿易に手を染めて巨万な富を得るのです。当時奴隷としてナチした個人への扱いは本当にひどいものでありました。ジョンもそのことを当然のように思っていたようです。しかし彼が22歳の時、転機が訪れました。船長であった彼が乗っていった船がとてつもない嵐に遭い、今にも海に飲み込まれそうな、そういう状況になった時、彼は必死に小さい頃お母さんから聞いた神様に向かって祈るのです。神様、助けてください。もう彼は人生の中初めて神様に真剣に向かい合って神様に祈ったそうです。すると不思議に神様が憐れみを持って祈りに応えてくださったのでしょうか。なんとその船は奇跡的に助けられていたのです。それはジョンの人生にとっては大きな経験となっていたのです。彼はこの嵐の体験を第二の誕生日と語ったそうです。30歳の時、彼は船での奴隷貿易の仕事を辞めて、なんと牧師になるのです。牧師になってキリストの愛を、またその恵みを述べ伝えるものとなり、47歳の時に皆さんもよくご存知のアメイジング・グレイス、クス式御恵み、その詩を書き綴るのです。自分の人生も本当に人を人と思わないような、人を売り返すような、そのようなものでありましたが、その惨めな自分が神様に愛され、神に捕らえられて、本当に人生が変えられていた、なんと驚くべき恵みだろうと彼は語っているのです。クス式恵み、我を救い、迷いしこの身も立ち返るぬ、恐れを信仰に変えたまいし、我が主の御恵み尊きかな、思えば過ぎにし、すべての日々苦しみ悩みもまた御恵み。このジョン・ニュートンの生涯のように、ユダもタマルも、またここにいる私たち一人一人も、神様は大きな憐れみを持って、また恵みを持って私たちのすべての罪を許し、神の祝福へと導いてくださるのです。 どんなに大きな失敗をしても神様は惨めな私たちと共にいてくださるのです。そして恵みを注いでくださるのです。その大きな愛を覚えて、今週も日々その愛に一歩踏み出していこうと思います。お祈りをいたします。